お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本語は学ぶもの、習うもの、使うもの、ツールやスキルでもありますが、日本語で自由に遊んだことはありますか？今日は日本の俳優で作家の中内小丸さんにお話を聞きます。中内さんは8月にシドニーを訪問し、小学生から大人までを対象に日本語で遊ぶ言葉と表現の無料ワークショップを行います。俳優や作家として言葉と向き合ってきた中内さん、自分で作った詩を朗読する競技会ポエトリースラムで全国1位となり、日本代表として世界大会に出場した経験があります。今年も10月に南アフリカで行われる世界大会に日本代表として出場します。まずは中内さんにポエトリースラムとは何かについて教えてもらいます。
3分以内の自作の詩の朗読で、一等賞を決めるっていう競技なんですけれども、これが、日本にも、今世界中で、いろいろな場所で行われているんですが、これが日本にも伝わってきまして、現在は日本では国内大会として言葉スラムジャパンというものが行われておりまして、ポエトリースラムの場合は3分以内の詩、ポエムということで銘打ってるんですけど、日本の大会の場合ですと、もう少しちょっと間口を広くしておりまして、言葉を用いた3分以内の表現パフォーマンスであれば何でもいいっていうふうには。なので、もちろんそのポエトリーリーディングをされる方もいらっしゃいますし、その短歌とか俳句をいくつもその3分間の中で読まれる方もいらっしゃったり、あとはそのラッパーの方が即興でラップをされたりっていう方もいらっしゃったりと、バラエティに富んだ大会にはなってるんですけど、それでもベースとしてはポエトリーリーディングっていうものが、を3分以内の自作のものをパフォーマンスするっていうポエトリースラムがベースにはなってますね。
ポエトリースラムでは専門家ではなく、観客の中からランダムに選ばれた5人が点数をつけて審査を行います。俳句やラップ、詩の朗読など作品が幅広く、ある意味ごちゃ混ぜともいえる日本の大会、これをすれば必ず得点になるという要素はありません。毛色の全く違う者同士が競い合う、その面白さはどこにあるのでしょうか？
それぞれの楽しみ方もちろんあるとは思うんですけど、私が一つ思うのは、いろいろな人の考えだったり、その人の大事にしているもの、ポリシーだったり、生き方だったり、そういうものを感じられるっていうのが一つの楽しみかなという、楽しみ方なのかなって。あ、この人はこういう考えを大事にしてるんだと、こういうパフォーマンスを見せたいと思ってるんだっていうことを、お互いに受け入れて、その中で、自分の好み、審査員に選ばれた場合には点数をつけるっていう、そういうところが、お互いの表現をその否定をするのではなく、あ、そういうものもあるんだねっていうことで受け入れていくところが、僕はポエトリースラムの魅力かなっていうふうには感じています。このパフォーマンス表現方法は自分には受け入れられないなっていうものもなくはないですけど、そこも含めての、あ、そういうものを大切にしている人もいるんだなとか、こういうパフォーマンスも世の中にはあるんだなっていうことの気づきだったり、逆に自分の中にそれまでなかったパフォーマンスっていうものが、手法とかが見られるのは一つ発見だったり喜びだったりはしますね。
中内さん自身のポエトリースラムのスタイルはどのようなものでしょうか？
もともと俳優をやっていて、演劇の出身なので、いわゆるなんて言うんでしょうね、その、世間一般の人がイメージしている詩というものが、これも一括りにはできないと思うんですけれども、そういったイメージよりももう少し具体的な、その物語的なことだったり、そのちょっとストーリーテリングに近いものだったり、もう3分間の中で物語が始まって、一つのオチと言いますか、ゴールまでたどり着くような、ちょっとそういったもの が自分のスタイルとして。あと、もともとコメディとか、そういうお笑い的なものが僕はすごく好きなので、ちょっと聞いている人がクスッと笑えるような、そういったものを入れるようにはなるべくしています。
人前で話すことが苦手な人もいます。中内さんが持つ強みは何でしょうか。中内さんが大切にしていることに、何よりもまず相手に話を聞いてもらうことがあります。
なので僕も演劇をやって舞台に立って、まあお客さんに話を、自分の話していることを聞いてもらわないとそもそも成立しないっていう状況にいる中で。で、まあラジオをやらせてもらったりだとか、まああとは人前で何か、そうですね、そのワークショップで話すっていう機会もある中で、聞いてもらわないと、成立しないっていう現場に数多く立ち会う中で、僕も、もう本当に自分でいろいろと工夫をして、どうすれば聞いてもらえるかっていうことを、ここ数年ずっと考え続けてはいて、まだまだ 考えている途中だったりはするんですけど、でもまず、大会なんかでもそうですけど、まず安心してもらうことというか、その聞いている人に、まず、この人の話は聞いても大丈夫。聞いてもいいかなって思わせるような雰囲気づくりを、まずすることっていうのが、まず第一印象。安心してもらうために笑顔で舞台に立つとか、声を出しすぎないとか、適度な距離を、声の距離を保つっていう、結構ほんのちょっとしたことだったりはするんですけど、結構そういうことの積み重ねかなっていう、をした上で、ようやく本当に自分が伝えたいこと、そのパフォーマンスの内容っていうのが聞いてもらえる。かなっていうふうには思っているので、その前の段階を自分の中では大事にしているかもしれないですね。
中内さんは詩人として日本を代表して世界大会に出場しています。そこには言葉を超えた感動がありました。
決勝戦で結果として準優勝された南アフリカの代表の方のパフォーマンスを聞いていたら、まあもちろんその現地の言葉で、話をされていたんですけど、タイトルがママっていうタイトルで、まあどうやらお母さんのことを言っているんだなっていうことぐらいしかわからないのに、なんか涙が止まらなくなったんですよね、聞いている間に僕は。言っている意味は一つもわからないのに、表情だったり、その声の強弱、だったり、間だったりっていうものから、すごく多分この人のお母様っていうのはもう亡くなっていてっていう、勝手な感じ、僕が勝手に感じたことですけど、でもそれで涙が止まらなくなってっていう経験をして、あ、これは言葉の大会なんだけど、言葉を超えたところで何か伝わるものがあるんだっていうことを、そこで初めて知って、で、自分も、そういうふうに、海外の方に聞いていただいたときに、意味はわからないけど、なんかすごいとか、泣けるとか、伝わってくるものがあるっていうところに、行きたいっていうふうに、そこで思いましたね。それから、ちょっと自分のパフォーマンスが、まあ、もちろん、意味っていうことも大事なんですけど、そこを超えて伝えるためにはっていう、ところも考え出した気はします。
中内さんは8月、シドニーのジャパンファンデーションで小学生から大人向けの無料ワークショップを開きます。
それが日本語と遊ぶという感じで、日本語はなんかどうしても学ぶとか習うという感じで、遊ぶって言われても、日本語で遊ぶと思うと、パッとイメージが浮かばないんですけれども。
そうですね。正直僕も、例えば、英語を勉強するときに、まあ、やっぱり勉強っていうふうに、僕も今でも思っちゃうところが、言葉を学ぶ、勉強しなきゃいけないっていう、思うことがあるんですけど、でも、なんて言うんでしょう、その、言葉っていうものって、すごくコミュニケーションの手段として、大事なものではあるんですけれども、 音としての面白さだったり、もちろん持っている意味の面白さもあるんですけど、なんかそこを勉強として捉えずに、言葉っていうものを使ってもっと自由に、なんか間違っててもいいから表現をしてみるっていうことが大事なんじゃないかなっていうことを、すごく、特に日本人はそうなんじゃないかなと思うんですけど、間違っちゃいけないとか、正解を出さなきゃいけないっていう気持ちがすごく強いような気がしていて、まあ僕も含めてなんですけど、そういうところを、いや、とにかくチャレンジをしてみて、遊んでみればいいんだよっていうの。遊びって、まあ、間違いとか、失敗って、ないと思うんですよね。で、これはもうちょっとこうしたらもっとうまくできるなっていう気づきはあるかもしれないんですけど、そのためには失敗をしなくちゃいけないしっていう。で、そのためにはじゃあ、まずは日本語で遊ぶことによって、楽しんでみることによってもっとそこへの理解を深められたりとか、もっとその言葉として好きになれたりとか、そういうことができるんじゃないかなっていう。
今回のワークショップは、日本語のネイティブスピーカーでなくても、中級程度の日本語力があれば参加できます。日本語を学んでいる人が日本語で遊ぶというワークショップを行うのは、中内さんは初めてとのこと。どのような内容になるか、今から楽しみにしているそうです。また中内さんはシドニー滞在中、オープンマイクに挑戦してみたいと教えてくれました。ワークショップへの参加は無料ですが、登録が必要です。詳しい情報はジャパンファンデーションシドニーのウェブサイトのイベントページをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。